普通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタラが人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、皆さんこんばんは。社会福祉士のタラです。ただいま時刻は3月1日土曜日21時を回ったところでございます。毎月第1土曜日はですね、ポシーパーソナリティのアップくんパパことのりさんとのコラボライブの日です。今夜はこちらで前半約20分、その後のりさんのボイシーに移動して、あと後半約20分とね、そういった放送となっております。のりさん遊びに来てくれてますので早速お呼びにしましょう。アップくんパパことのりさんです。
こんばんは。
こんばんは。
聞こえます？
聞こえます。聞こえますか？
聞こえます。
よし、バッチリですね。僕らの声は聞こえますか？石井さん、どうだろう。あ、トマさんもこんばんは。
こんばんは。
聞こえるかな、どうかな。バッチリですということで、うん、よかった。じゃあバッチリということで、あ、八重さんも、はい、じゃあ始めていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくです。
はい、どうします、のりさん、第3回になりましたけども、うん、
そうですね、
自己紹介はやっていきます。
まあ軽くやっていきましょうか。
わかりました。じゃあ、のりさん、よろしくお願いしていいですか？
はい。この後20分後に、約20分後に、移っていくボイシーという SNS で、パーソナリティをしております、アップくんパパです。今、下の子、上の子がお姉ちゃんいるんですけども、下の子が今小学校5年生でダウン症でございます。ボイシーだけではなくてインスタグラムもよくやっておりますので、そちらもぜひ見てみてください。
よろしくお願いします。
そんなところです。
はい、よろしくお願いします。はい、あ、竹見美穂さんもこんばんは。はい、ということでですね、今日もやっていきたいと思いますけども、毎回テーマをね、うん、決めて、させていただいてますけども、第3回の今日はちょっとね、緩めにパパという感じでね、トークテーマを決めさせてもらいましたけども、
はい、
パパ目線でのパパについて語り合おうではないかというような企画という感じでいいですかね。うん、
いいですね。
はい、まあ、僕らの特徴としてはやっぱりただのパパではなく、まあ、障害を持った子を持つパパ、うん、
そうです ね、あと SNS 配信を頑張っているパパと
そうね、
なかなかいないでしょ。
いないかな、やっぱり。どうなんですか、少なめ。
だって私とタダさんと、うん、あと石井さんでしょ、うん、あと誰だろう。
確かに、ね、
あ、でもいるか。でもまあ 95% はママさんでしょ。
まあ確かにママさんですよね。
今はね、なんかパパもちょっと増えてきましたけど、うんうん、私が始めた頃なんて私がいたかなっていうぐらいでしたよ。あ、
そうかもしれない。でも、
うん、
だってもう探したら絶対のりさん出てきてましたもんね。
あれ、タダさん始めた時って、始めたのってインスタからですか？
あ、いやいや、全然僕はもう、あの、とりあえずは顔突っ込んでるんですけど、なんか発信するというよりは覗くために顔突っ込むのが早かったんで、
は
い、なんで、あの、ブログとかももうすぐのりさんのやつを見つけて。
配信するみたいなのはどこから始めたんですか？
ちゃんと配信、発信としてってなるとインスタかもしれないですね。
ああ、なるほど。うん、インスタだとね、あの、手軽さみたいなのがあるんで、
うん、
お父さんとかでも始めやすいのかもしれないですね。
かもしれないですよね。
うんうん、
そうそう、まあ、そんなね、障害を持った点であり、SNS 発信をしている点であったり、まあ、こういった点からすると、もしかするとね、ただのパパとは少し違うね、切り口があるかもしれないし、うん、ないかもしれないですけど、ね、今日も。
ぐだぐだで終わるかもしれないですからね。
本日もね、特に打ち合わせはしておりませんので、
ね、
2人の会話。
今回なんて、うんうん、タイトルだけで中身も話さず始めましたもんね。
ね、そうですよ。
過去2回はこんなテーマどうですかみたいな箇条書きでバーッと送ったじゃないですか。はいはい、でも今回何もなしですからね。
そうですね。まあ、はい、いいかなと思って。
うん、
はい、まあ、僕らの会話の中から生まれるね、化学反応を楽しみにしてます。
はい。中和しないように頑張らない
と。お聞きの皆さんも楽しんでいただければと思いますし、
はい、
もちろんね、コメントで一緒に参加してくれるのもね、大歓迎ですよね。いい
な、スタイフね。
ね。
ね、ボイシーできないからな、それ。
ね。いや、まあ、できなくはないけど、こう、流れないですよね、やっぱりね。
そうなんですよね。
パーソナリティーベースになりますもんね。
うん。
そういう意味ではね、とりあえずこちらで楽しんで、また残り20分、のりさんのボイシーの方で楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。はい、じゃあね、僕ちょっといくつか聞きたかったりしたんですけど、まずパパの前に、のりさん、子供の頃、というか、まあ、若かりし頃、どんな大人の男になりたかったみたいなのってあったりします？そのどんな男に憧れてたみたいなのって。
まあでも、どうですかね、ちょっとね、何、家庭環境が複雑だったので、私はこうね、すごくバリバリ働いて仕事ができるっていうのよりも、結構家庭を大切にするような、そんな家庭が築けるパパがいいなっていうふうな漠然とありましたよね。
へー、あたった。でもそれ叶ってますよね、結構。
いや、叶ってます、ね、だから父親には感謝ですよ。
あー、なるほど、ね、
完全なる反面教師なんで
違いない。それちなみに何歳ぐらいの頃かな、はい、
どうでしょうね、多分ね、中学校ぐらいにはそういうふうな思いがちらっとあったと思います。
なるほどね、強く意識したのは。
でもやっぱりそうなってくると社会人になってからじゃないですかね。
なるほどね。
結婚を意識し始めた頃から、なんか誰にも負けないみたいな、勝ち負けがこうね、判断基準みたいな感じのところからちょっとずつ変わっていったっていうところが、明確なこんなね、40代50代になりたいっていうのが出てきたところだと思います。だから社会人になりたての頃はもう誰にも負けないみたいな感じでやってましたから、その時には多分将来の父親像っていうのはなかったと思います。
なるほど。男像的なものはありました？
まあ目の前の勝負に勝つみたいな感じでしたから、おそらく判断基準は常に勝ち続ける男だったんだと思います。
なるほど。あ、そっか、あれですよね、もともと広告代理店だったんですよね。
そうです、
は
い、
やっぱりそういう業界な感じなんですか、それ興味本位なんですけど。完全に、
まあどうでしょうね、コンペとかもありますからね。
あ、なるほど。
だから同僚とのこう争いだけじゃなくて、周りの競合他社との争いも結構目の前で繰り広げられるような感じでしたから。
なるほど。そう、
だから性格的なところもあると思いますし、業界的なところもやっぱり勝ち負けが判断基準だったっていうところはね、あったと思いますが。
なるほど。
今なんかもうどんだけ負けてもいいですか？
いやいや、いいじゃないかなと思いますよね、でもそれって。なんか、そ
っか。ちなみに、タダさんはどんな父親像、男性像だったんですか？
あ、いやもうね、ちょっとノリさんの後に言うのちょっと辛くなってきたんですけど、あのね、
はい、
とにかく渋い男に憧れてましたよ。
いや、今そのモードですから、私。
嘘
今いやでも分かります、渋い男ね。
本当、いやもう、はい、僕高校卒業してからずっと仕事してるんですけど、
はい、
19歳で一人暮らし始めるんですよね、はい、社会人1年目の途中から一人暮らしなんですけど、
はい、
なんかもうやっぱり初めての高校出て、まあ、日もなく一人暮らし始めて、会社勤めして、もうとにかく世間への視野も狭く、なんだ、まあ、自由だし、なんかね、ジャック・ダニエル分かります？
ジャック・ダニエルってお酒の？
お酒、お酒、
はい、
なんか小瓶あるじゃないですか。
はい、ありますね。
ジャック・ダニエルの小瓶に憧れてジャズを MD でかけながら、
はい、うわ、めっちゃ分かるわ。
ジャック・ダニエルを夜口に含むというね。
めっちゃ分かるわ。
本当？すぐやめた、辛くてい
やいやでも私も大学で東京出て、
はい、
近くにバーがあったのでそのバーに通って、
はい、
ガーリックトーストとか頼んだりしてね
ガーリックトースト
そう、
やばい、めっちゃ可愛い。
野菜スティックとかね、頼んでそれ食べながらウイスキー飲んでやってましたよ。
絶対好きじゃないものをね、背伸びしてやりたくなる、
やってた
謎の年頃だ、中二病だいぶ引きずってたなと思ってたんですけど、皆さん今も引きずりがちですか？
今も引きずりがち今も引きずりがち
ね、まあ、そんな感じで、まあ、結果として子供の頃とさして変わらないようなまま年を重ね、大人になりパパになってるような気がしますよね。
だって今45ですけど子供の頃の45歳ってすごい大人に見えてましたけど、
わかる。
今だって子供というか中学校のままですよ、私心の中は。
変わんないですよね、なんか
変わらない。
いや、なんか っとあの頃に抱いていた大人の人たちもそんな風な感じじゃねえのになって思ってたのかなって思うと、なんかちょっと申し訳ねえな。
で
も
こういろんな経験を我々踏んできてるじゃないですか。
はいはい、
そらね、仕事に対するこう経験もあるし、恋愛もそうですし、子供が障害っていう経験もあるんですけど、こんなに経験踏んでも、中身って変わらんもんやなって思いますよね。
変わんないですよね、本当に。
うん、
違いない、本当に。そうですよね。まあそんな感じで、あまり変わらない子供の、まあ、心のままのパパではあるんですけども、私たちね。はい、きっとね、これをお聞きのパパさんもきっとそうだろうというふうに思った上で、うん、聞いてるの女性が多いからですね。はい。そんな感じなんですよという前提を持った上でですね、ここからパパトークに入っていきたいと思うんですけども、
はい、
どんな感じがいいかな。例えば、うん、そうだな、子供の、のりちゃんとかは2人いますし、うちは1人ですけど、
はい、
子供が、パパママにこう触れ合うとき、対応の違いみたいなのってあったりしますか？
それは上の子と下の子じゃなくて、ママに対してとパパに対してって
こと？そうそうそう。
ああ、いや違いますよ。
どんな風に？
やっぱり、パパはピリッと怖いところがある、
うん、
だから私が言えばピシッと聞くところはありますけど、うん、妻が言ってもなかなかこうね、反応が薄いというか、うん、行動が変わってくるのが遅いというか、うん、そういうピリッとした切り替えの一言の雰囲気を作るのはやっぱりパパ、私の方がこうよくありますし、うん、あと何でしょうね、遊ぶのもパパが多いですかね。
なるほど、
うん、
遊び系ってことですか？お出かけとか家の中で何かして遊ぶ？
家の中で遊ぶのも私が多いですね。
あ、なるほど、
うん、でもねこれ思うんですけど、
はい、
将来絶対お母さんの方行くでしょ。
うん、まあ間違いないですよね。
これ間違いないなと思って。
これ間違いないです。もう
娘も今は私とねずっと勉強したりして、
ね、
もう娘といる時間がむちゃくちゃ長いん
で、いやすごいです。それちょっとレアですよね。
まあね、
聞かない本当に。
いやでも将来こんだけ娘と一緒にいても将来どうせあれでしょ。
いやまあ
2人で仕方ないですね、なんか服買いに行くとかね、
はい、抗えない波があります。
2人で旅行行ってくるとか言うんでしょ。
多分
ね。だからこう母親に対して、うちのまあ家庭に限ってかどうかわからないんですが、はい、結構多いと思いますよ。パパの方が子供のこの行動の切り替えを促すようなピリッとした雰囲気作りができて、でお母さんはなんかこうね、なんかなんていうの、よく言うじゃないですか、お母さん奴隷と思ってるのみたいな、家政婦と思ってるんじゃないのみたいな、なんかそんな風に言うね、お母さんも多いと思いますが。
なるほど、そうですよね。
その状況にパパはあぐらをかいてるみたいなね。
なるほど、
そんな状況、母親側が作ってくれているこの雰囲気をパパはあぐらをかいて、こうね、自分の影響力があるんだって勘違いしながらやってるっていうのがもううちだと思います。
あ、なるほど。まあでも結構、はい、多くの家庭がそうなりがちなのかもしれないですね。
どうなんですか？
いや、関わってる時間の長さがうちもやっぱり妻の方が圧倒的に長いんですよね。なんで、まあ、僕って結構レアキャラなんで、
うん、
朝を1時間一緒にいるかどうか、平日だったら夜1時間一緒にいるかどうか、うん、みたいな感じだから、まあ、いわゆるレアキャラだからっていうのもあると思うんですけど、うん、そういった意味では、まあ、なんて言いますか、よく好いてくれるというか、もちろん妻のこともすごく好いてるんですけど、
はい、
妻って長く関わってくれてる、ね、それは療育的な側面も交えながら普段関わってくれてるんですよね、
うんうんうん、
で対してうちの子は結構マイペースでいたずらっ子な感じ、
はい、
で、
はい、
まあ、それに対して彼に愛を持って関わってくれている、まあ、だからこそ、まあ、本人もね、ごめんなさい、本人も鬼ババってね、はい、自分で時々言ってたりするんですけど、まあ確かにそれもやっぱり長く関わってることもあるから、息子もね普段、まあ、妻の顔色を伺ったりとか、ちょっといたずらするときにすぐ妻の顔をね、はい、チラッと見たりとかしてね、これ以上やったら怒られるかな、どうかなみたいな感じの、ちょっと一塁から二塁に行く間のリードみたいな感じでちょっとやってる感じなんですけど、
はいはいはい、
まあ、それでもやっぱり言うこと聞くは聞くと思いますけど、のりさんの言う通り、 なんて言いますか、長いかかってる時間が長い分だけ、怒りに対する耐性は、妻に対しての方がうちの息子は強いかもしれない。
そうですね、
なんで僕がレアキャラである僕が怒った方が、まあ良くないんですけど、秒で泣いてしまいますね。なんか、そう、なんか基本僕そうか、療育的な側面とかもあんまり意識してなかったりするし、もう本当に一緒にいる時間、もう多分ね、良くないんですけど、甘々なんですよ。だからこそ何かあってギャンって怒ったらもうすぐにうるうるして泣いちゃうみたいな感じなんですけどね。
そうか、怒りに対する耐性ね、なるほど。確かに、あの、常に早くしなさいとか妻は言ってくれてるんですよ、こう私がね、こう、あの、そこら辺ぼやっとしてるところでも、妻はそういったところを注意しながらやってくれてるんで、積み重ねて怒りに対する耐性ができているっていうのはあるんですね。
なんかあるのかなっていうふうに思ったりもします。
なるほどと思いました。
いやいや、もうだからもうあぐらはかけないなっていうふうにね思うわけですけどね、書いてるかなってちょっと思ったりしながら、ちょっと自制しながら今話してます。
まあ、あの、これも妻聞いてますからね。
いや、うちもですよ。
下手なこと言えないです
から。マリさん、奥さん結構聞かれてるんですか？
聞いてくれてます。
あ、ボイシーも普段も？
ボイシーもね、プレミアム会員にはならないって言ってるんです
けど。なるほどなるほど。
あの、通常配信のやつは多分ほぼ全て聞いてくれてますね。
そうか、
はい、
そうですね。じゃあちょっとお互いに起きながら話す感じになるかもしれませんけど、攻めれるだけ攻めていきましょうよ。
そうしましょう、そうしましょう。
ね、やばい、もう15分経ってしまった。
はい、
何喋ろうか。じゃあ、その流れでいきましょうか。まあ、大変妻にお世話になっている我々ではあるんですけども、
はい、
どうですかね、家庭の円満の秘訣、パパ側から見てなんだろうっていうふうなことってどんな感じですか？
なるほど。これってあの、夫婦円満と家庭円満となんか2つの側面があると思ってて。
なるほど。
夫婦の中をこう仲良くしていくっていう取り組みと、家庭全体の中をこうね、うまくまとめていくっていう取り組みと、なんか2つの側面、あの、家庭はすごく円満なんだけど夫婦はあまり会話しないとか、なんかそういうのって結構多いじゃないですか。
あるのかもしれない。
あの、子供がいないと妻と会話ができないとかいう人も結構いるみたいで、なので私のイメージでは、夫婦のこう仲もしっかりと絆強く持って、家庭での取り組みっていうのもしっかりやっていくっていうような意識はしてますね。
なるほどなるほど。あれですよね、月に1回有給取ってランチしてますもんね。
そうです。月1、あの、妻とデートっていうのは必ずやってます。
めっちゃいい。
それはね、なんて言うんですかね、あの、私は妻への片思いなんで。
そんなことない。
妻は私をすくことはない。
そんなことはない。
まあでもデートはすごく楽しみにしてくれてるとは思ってますけどね。うん、2人とも食べ歩きが好きなんで、あそこのレストラン次行こうよみたいな感じで、
いいですね、
話してますね。でもね、これね、ちょっと私話していいですか？
いや、話してくださいよ。
あの、一言私はなるほどなと思った言葉があって、
はい、
あの、成田何やったっけな、ど忘れした、あの、ほら、丸メガネと四角メガネの右左で、成田悠介さん
ですかね、
が、あの、夫婦円満になるための秘訣っていうのを話してて、
はい、
これ何かというと、相手より幸せになってはいけないって言ったんですよ。
はあ、
なるほどと思って。だ、要は自分よりも幸せにさせていかないといけないっていう。
なるほど。
自分が幸せだなと思ったら、それよりも相手を幸せにしていかないといけないっていう。どうしても相手から何かしてもらえないとか、こうしてもらいたいみたいなことが多くなってくると、相手を打ち負かそうとか、あの、なんていうの、もっと自分よがりみたいな感じになっていくんですが、違うと。夫婦円満は相手より幸せになってはいけないっていう、この意識だっていうふうなこと言ってて、なるほどなと思って。
なるほどなと。
常に私より妻の方を幸せにするみたいなイメージを持ってはいますね。
なるほどね、かっこよ、
でしょう。
いや、ちょっと今メモりましたよね。
相手より幸せになってはいけない。
相手より幸せになってはいけない。わかりました。ちょっとその マインド元今日から。なるほどね。
ふとしたね、意識とか工夫がやっぱり大切ですからね。
でも確かに、どうなんですかね。わかんないですよ。僕の身の回りに実際起こってるケースではあまりないんですけど、例えばテレビドラマとか、まあ、ありがちなやつとかなんですけど、こう、なんて言いますか。夫が妻の悪口を会社で言うとか、妻が夫の悪口を女子会で言うみたいなのっていうのは、なんかあったりするのかしらっていうのは思うんですけど、それはどうなのかな。でも相手より幸せになってはいけない。
まあでもこれって向こう側もそう思ってくれてないと長続きはしないと思うんですけど、
なるほど、双方がこのマインドを持っていることっていうのが大事
と思います。
あ、なるほどなるほど。
夫婦円満は、
そうです、
ね、ちなみにタナさん、なんか工夫してることってあるんですか？
あ、でも僕もね、あのランチにはね、何気に月に1回ぐらい行ってるかも。お、
素敵。
まあ、ただのりさんみたいに有給取ってとかじゃなくて、妻がわざわざ僕の職場の近くまで来てくれるんですよ。
へえ、いいな。素敵。
いや、めちゃめちゃうまいお好み焼き屋さんがあって、
はい、
で僕の職場の近くで妻って行きつけの美容院があるんで、
は
あ、ちょっと遠いんですけど、まあ、車で小1時間かかるんですけど、
は
い、あの予約を入れてる日に、まあ、お昼時間合わせて来てくれて、ランチして、まあ、また夜会おうねバイバイみたいな感じなんですけどね。
素敵。
でもね、その時間結構大事ですよね。こうなんて言いますか、なるさんさっき言われた通りだなというふうに思ったんですけど、こう家庭円満 と、はい、妻との円満ってまた別なんだなっていうのは、ああそうかもしれないっていうふうに思いました。なんかこう家族の中のパパとして話すのと、やっぱり夫婦としてこう話すのってまたちょっと違ったりするのかなっていうふうに思ったりしますね。まあ、話すことはやっぱ子供のネタになったりはしがちですけど、まあ、それ以外の話もね、やっぱり2人でいると話すこともあったりするかなっていうふうに思うので、
あれの話するんじゃないですか、あのタイムレスの。
あ、めちゃくちゃする。やばい、しますね。共通の趣味を持つ、それもありかもしれないな、本当に。
やっぱり。
あ、でものりさんもそうですよね。
それむっちゃ重要。
本当ね、あ、無意識それ。
私もそうですよ。
そうですよね。
あの韓国ドラマとか、
韓国ドラマ見てるもんね。
うん、インテリアとかね、建築とかね、そこら辺なんか二人も二人の共通の興味事みたいなのはいくつかありますよね。
そっか。いや、家建てるのって、あ、これ最後にしましょうね。もう20分経ってしまったから。家建てるのって結構双方の価値観の、違いとか一緒のところとかって見えるタイミングじゃないですか。
めっちゃ見える。
ね。
めちゃくちゃ見えます。
結婚式の作業の次にこれまたお互いをしっかり見つめな、あ、子育てか。結婚式、子育て、家建てる、これ結構なんかこう価値観見直すところなんかなっていうふうに思ったりしたんですけど、どんなです、大丈夫でした？全然。
うちは結構そこが似てて、
あ、
家はシンプル、あので、何、ちょっとナチュラル系のシンプル、例えばあのガリガリにあのホテルライクがいいっていうのでもなく、いろんなものを取り入れたいとかじゃなくてシンプル、っていうところはもう完全に一致してたので。
なるほど。
で、子育てもお姉ちゃんの中学受験っていうのも、あの2人の意見一致してましたし、意外ね、その価値観の違いで、あの揉めることはないですね。
なんか
どうでした？
いや、うちも全く実はそうなんですよ。なんで これ僕らが喋っても困ってないお父さん同士が喋ってるだけなのかもしれないけど、そうじゃねえよっていう家庭のからするとちょっと全然参考にならないかもしれないですけど、
いや、
割とうちもそうで、
家作りもそうですよ。周り見てると奥さんは完全にホテルライクがいいって言ってるけども、夫は全然興味がなくて、
あ、分かる、
なんでそんなオプションにお金かけんのみたいな。
そうそうね、
あれとか、あの中学受験もね、あのお母さんは中学受験させたいけど、お父さんはもう勉強なんていいって、遊べたらいいやないかっていう風な家庭と、やっぱりこの価値観のズレって大きいですよ ね。
まあ、やっぱり続けていくためにはそこをすり合わせていくっていうことが大事なのかもしれないですよね。
そうですね、まあ、歩み寄りっていうのも大切なのかもしれないですね。
たまたま被ってるんであまり気にしてないパパ2人が喋っているという感じなんですけども、
いや、でも大切なことだと思います。
ラッキーかな、
うん、
相手選びが良かったのかもしれないですね。
そうですね、
はい。 すいません。そんな感じで、じゃあ、前半20分もうすでに超えておりますので、はい、一旦こちらの放送これで、閉じさせてもらって、うん、次、のりさんのボイシーの方に飛びたいと思います。
ボイシーの方ではなんか、障害みたいなところにちょっと食い込んだ話が。
いや、そうですね。
障害と父親みたいなところの話でいきたいなと思ってます。
ならでは感もありますよね。やっぱそういったところもね。ね、はい。じゃあ、そんな話をしていきましょう。
はい。
はい。では、移動します。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということでお聞きくださりありがとうございました。今ね、これこの放送はのりさんとのね、後半の対談が終わった後に追加で収録しております。この放送を明日の朝、6時ぐらいにアップしようと思います。きっとのりさんの方のボイシーも6時にアップかなというふうに思うので、前半うちの方から聞いていただいて、後半のりさんの方の、ボイシーのアカウントに行っていただければなというふうに思います。概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからでも行けます。よろしくお願いします。いやでも本当にね、月に1回ですけども、こうやってね、尊敬するですね、ダウン症パパの先輩とお話をすることができる機会っていうのはね、僕としては本当に本当に夢のような時間なんですよね。そして参加してくれる皆さんがコメントくださったりとかね、またいいね、そしてまたこれからも聞いてくださるようにフォローしてくださったりとか、そういうの一つ一つのね、なんかものが僕を、さらにね、頑張っていこうという気持ちにさせてくれますし、よりね、良いものをお届けしていきたいなというふうに気持ちにさせてくれます。本当にありがとうございます。それではね、またこれからも、だいぶね、喉の調子も咳の調子も良くなってまいりましたので、はい、これからもね、配信頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。